みんなハッピーハッピー、僕キューピーキューピーゆきでございます。
はい、どうもキングまさきです。
よいしょ、
最初から飛ばしすぎ。
お、音割れたんじゃないか、大丈夫か。
はい、よろしくお願いします。本日で第8回目、キーボラのショーブラザーズです。よろしくお願いします。
お願いします。
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 第8回目ですよ。よろしくお願いします。
いやいやいやいや、いきなし番宣していいですか。
あー、しょっぱなからです。まあまあ、この後僕ずっと喋りっぱなしになるんでね。キーピーちゃん最初にじゃあ番宣。
なんかもう、まーちゃんが今日なんかもう張り切りすぎちゃってるんで、
すごいことになってるんですよ。
なので僕もそのまーちゃんのね、あの熱に負けないように。
あ、なるほど。
なので
いい心意気、
はい、あとちょっと、あとちょっとね、あれなんですよ、前回のを聞いたら、うん、第7回、
うん、
あの新年一発目なんですけど、
まあまあそうですね、
なんかね、ふわふわしててめちゃめちゃふわふわしてたんですよ、会話が。
キンブラはね、ふわふわラジオ。
で、で、なんか僕もちょっとその先月ぐらい咳がね、
体調不良、
そう、体調不良で、まあ1ヶ月以上ね、なんか咳が止まらない時期で、
大変じゃねえか。
はい、
病院行けよ。
だから僕あれです、実は前回の放送、あの喉飴を舐めながら、
ああもうコロコロコロコロね、下先でコロコロコロコロ転がしてね、レロレロレロレロしながら、
ちょっとね、なんかね、無理に頑張って、でもなんか新年、うん、の抱負じゃないですけど、うん、みたいのを頑張って喋ろうとしてる感がすごい出ちゃって、ああよくないと思って、
まあ、でもその体調不良のおかげでね、体重も落ちて、
うん、
不健康な痩せ方をしましたね。
最近ね、最近食欲ないんですよ。
8キロぐらい落ちた。
まあまあ5キロは確実落ちた。
すごいね、よくないけどね、健康には全然よくないけど。
そうっす、今キューピー今85キロ
です、まあ、それでもデブですけどね。それでもデブ
です。
でも僕でも落ちてる方です
よ。ほんと僕お笑い始めた時がまた東洋館でアルバイト。
今も体調悪いだろ、なんか今。
違う。
変なタイミングでゲップすんなよ。
違う、今のじゃ炭酸水飲んだからだよ。
飲むんじゃねえよ。ゲップが出るようなの今飲んでんじゃねえよ。ゲフじゃねえよ。
あの東洋館行った時は僕98キロありましたから。
そうですね。
なんかね、だんだん体重が落ちてきて。
でも丸っぽかったもんね、あの時ね。
顔パンパンでした
。うん、番宣の方行
きます。ですね、僕ね、
はいはい、
あのまたね、他のパーソナリティの方のラジオ出ちゃいましたよ、
うん、浮気者
浮気にしてりゃーい。それで
俺がもう部屋の隅でタオルをかじってキーってやってるからね。感じて、そういう
の通りでタオルがタオルが
フラフラフラと思ったら
湖かと思ったら君か。
俺がかじってるんですよ。
いや、あの
何の番組
だったんですか。いや、あれなんですよ、
うん、
12月ほら、1日、
はい、
12月1日、
うん、
このアットフィルムズ、あ、ね、東京ネットラジオの、
うん、
感謝祭あったじゃないですか。
あ、そうですね、はいはい、はい、ライブの方ですね。
でいろんな人とね、お友達というか仲良くさせていただいて、で、初めましてのことなんですけど、皆さんすごく気さくに、
うん、
結構ね、ミュージシャンの方とね、うん、お友達になりまして、
はいはいはい、
で、酒井由香さんと、
あ、この番組、はい、同じ番組、
はい、酒井由香さんの、番組に、
はい、
出させていただきました。
あ、本当ですか、はい、はい、いつ配信、もう配信、
あ、もう配信です、配信中でございます。酒井由香と恋の時間という、恋バナの時間という、
お前出ちゃいけねえやつ、
すいません、キュ、ま、あ、キュービーね、
うん、
珍しくね、恋バナしてますんで、
ポエムな部分を出ちゃったな、ポエマーな部分を、
初恋の話とか、
あ、
そう、
耳に毒、
そう、
そうじゃねえよ。
いや、もうね、聞いてる人はもう、もうもうキュンキュンしながら、
キュンキュンしながら、
キューピーちゃんの
キュンキュン、
キューピーちゃんのキュンキュンな、
キュンキュン
恋愛トークを、
小泉キュンコ、
小泉キュンコって
、小泉キュンコが、はいはいはいはい、
学園天狗バカ野郎、小柄人だから、 小柄しに抱かれてバカ野郎。
違う、違う、そういう話じゃない。
違います。でもね、
まあ、聞いてください。
あの絶賛配信中でございます。サッカーゆかさんの番組、はい、サッカーゆかと恋バナの時間という番組に出させていただいてますので、まあ、ぜひともこちらもよろしくお願いいたします。ということで、
はい、ありがとうございます、ね、キューピーちゃんね、はいはい、宣伝の方ありがとうございます。というわけでね、まあ、今月も頑張っていきましょうということで、
はい、
まあ、また時間配分ちょっと間違えた、あ、いいことです、いきますか、
いきましょう、
はい。それではこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。最後まで聞いてね。
ちゃお。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さて、まあ、まあ、僕らはね、これから話していこうという話題があるんですよ。
はい、もうキューピーの時間も終わったんで、
終わりでね、もうこれから僕
はキューピー出ます。
はい、すいません、じゃあ一人でしょ、やりまーす。というわけでね、いや、まあ、こう元気にやってるわけなんですけど、僕ね、
今日なんすか、
すごいね、ショックなことが起きたんですよ。
何
これね、あのね、
感動された。
うるせえな。
感動された。
それはお前だよ。だから頭丸めたんだろ。
え、
頭だから丸めた。
すいません、バカ、違うわ。
いや、今日はですね、
あの
ね、
何、どうした、
感想、あのね、先日ですね、25年の幕を下ろしてしまった映画秘宝という雑誌の話を今日はしたいんですよ。
あ、ね、え、映画秘宝、
はい、僕のバイブルですよ。
え、その幕落としちゃった
、休刊になったんです。
休刊になった
んですか。そうなんですよ、25年の。
あ、そうなんですか。
そうなの、25年もやっていた映画雑誌、映画秘宝、僕のバイブルですよ。
そうですよね、
バイブル、聖書、僕の聖書ですよ、聖なる本。
だって結構この雑誌人気あるでしょ。
そうなんですよ、日本で一番売れてる映画雑誌。
あ、ですよね。
そうだから、あの、聞いてる皆さんね、誤解しないでほしいんですよ。売れてないから休刊じゃなくて、
な、ま
あ、これもともと実はですね、はい、これ、まあ、発刊してる、会社、陽泉社って会社なんですけど、まあ、そこが、まあ、宝島社さんと九州合併になりまして、あ、はい、で、まあ、宝島社さんが親元になるんですけど、そこの親元が、まあ、映画秘宝は刊行する予定はないということで。
なんで、
まあ、知らない、やっぱこう低俗な雑誌だと思われてるわけなんですよ。
なんでだよ。
映画秘宝さんはそういう歴史があるんですよ。今日はですね、
クレーム付きに行こうぜ今から。
いや、本当に行きたい。
このラジオをちょっと切り上げてクレーム行こうよ。
いや、本当に行きたい、本当に。いや、もう本当にね、これね、まあ、でも実際ね、この映画秘宝知らない方のために説明しますとですね、結構アングラな映画雑誌というか、あのね、まあ、映画雑誌なんですけど、もともとはですね、まあ、その元々宝島社さんにいた町山智博さん、映画評論家でおなじみの町山智博さんがその宝島社を辞めて刊行したのが映画秘宝。最初はね、
あの映画評論家の町山智博さんが作ったんですね。
そうなんです、
この雑誌。あ、そうなんですか、
う
ん、
そうで、最初は月刊誌じゃなくてですね、まあ、いわゆるムック本っていう形のこう一つのテーマを決めて、まあ、こう発売日なんていうんですかね、こう特に決めずに出てた映画秘宝という雑誌でね、まあ、僕にここにあるのがですね、まあ、一番僕が持ってる中で古い本、底抜け超大作という、まあ、巨額の予算を投じた割にはこう大失敗してしまった映画をまとめた本。これまあね、まあ、最初はですね、こうエドウッドの本とかこのブルース・リーの研究本とかを出してたんですけどね。
あ、
そう、すごい、そのブルース・リーの研究本なんか、もうすごい密度なんですよ。すごい密度すぎて、あの、中国でも、本場中国でもなかなかこんだけブルース・リーのことを書いてる本はないということで、勝手に向こうで販売してるぐらい、ものすごいこう研究本としてはね、もう最適な本でね、もうだからもうこのね、底抜け超大作な、これすごいんですよ。これ刊行して、キネマ旬報さんがあるんですよ、まあまあ老舗の映画雑誌ですよ、がこういった映画をバカにするような本を出すのはどうなんだ、クレームが、クレームじゃないですけど、キネマ旬報さんのコラムの方にそれは書いてあったんだって。どこの会社とは言わないけど、こう映画をバカにするような本を書くのはいかがだ、映画産業を潰す気かみたいな書いてた、うん、町山智博さん激怒りしましたね、うん、まあ後に語り継がれるあのパイ投げ襲撃事件という伝説に発展するという町山智博さんが、
ね、バラエティの曲、ね、
町山智博さんが
アメリカのそのいたずらですか、
まあ、そうです、町山智博さん、まあ、その、ね、アメリカのこういう、ね、いたずらが大好きなんで、うん、こうあのシェービングクリーム、 ヒゲ剃りですか、うん、泡が出るやつあるじゃないですか、うん、あれでパイ投げをするっていうのがね、うん、アメリカであるんですけど、うん、町山さんね、ライバル視者であるその記念順にね、映画秘宝のスタッフと乗り込んで、そのある編集部員に、まあ、そのパイ投げをするということで、
はいはい、
本当に大問題になった事件がありましたね。でもこれ底抜け超大作って本当すごいんですよね。いわゆる昔ではでもあんまり映画をこうバカにするっていうのは雑誌としてなかったんですよ。
お
うおう、そう、初めてだからこれですよ。いわゆるだからあれですよ、だから梅津和夫先生の漂流教室の実写版とかね、うん、大林監督のね、すごい超大作あるんですけど、これをね2ページにわたって こきおろすじゃないけど、
まあ、それは愛のある、
そうですよ、ちゃんとバカにしてるわけじゃないですよ、まあ、バカにはしますけど、あとでもね当時は、
まあ、いじりという、
まあ、そう当時はほらビデオとか今みたいに YouTube で気楽にさ映画が検索できる時代じゃなかったから、
そう、
まだネット黎明期だし、はい、であれですよ、今でおなじみの水野晴雄さんのシベリア超特急、
はい、
ね、関根勤さんとかがねよくネタにしてるけど、はい、最初にそれ映画雑誌で取り扱ったのは映画秘宝さんが初ですからね。そう、これちなみにコラム書いてるのがね、今映画監督 の井口昇さん、井口昇監督が、は
い、電人ザボーガーを作った、そうそうそう、僕らでいうところ電人ザボーガー、
ね、井口
昇、ありがとうございます、
井口昇監督が実際映画館で見に行ってるのをこれ書いてる、はい、で当時こうポスターにもなってるんだけど、シベリア超特急、二転三転のエンディング、皆様他の方には話さないでみたいなさ、こうショッキング内容をポスターに書いたんです、オチは言わないでくださいねみたいな、そのまあこれはぜひ、まあ、実際見てからの方がいいんだけど、本当に二転三転する衝撃のオチなのね、あまりにも信じられないオチだから、編集長の松山智博さんがこれ本当に実在する映画なのみたいな、そう、あ、ね、本当にだからそういう真偽を疑う、で当時だからこうやってね映画ファンはなんかこう想像を膨らませるっていうのがね、うん、そういう時代ですよ。だから映画秘宝っていうのは本当にだからそういうねすごい歴史あるとこなんですよ。だ今日もねこうそのムック本4冊 と、うん、僕のよりすぐりのね映画秘宝月刊誌5冊持ってきたんだけどね、うん、いや改めて見るとこの25年の歴史ね、
ちなみに、
うん、
映画、まーちゃんが映画秘宝を買い始めたのは、ざっといいですけど何年ぐらいですか。
最初に買ったのはね
2010、
これで僕がこう定期的に買うようになったのはやっぱアメコミ映画、アメコミ映画ブームの時だね、アベンジャーズ、
はい、
キャプテンアメリカとかアイアンマンとかあそこら辺の時に、そうだね
10年ぐらい、
うん、
なんじゃ
ん、そう定期的に買うようになったのはそんぐらいで、最初に買ったのはねこれ2005年の、
あこれさ、
これがそう実は最初に買った、今こう手元に持ってきてるんだけど、
本当にラジオなんでちょっと伝わんないと思うんですけどね、うん、これ
まあ、写真も後での開けたりしますけどね、
なんだっけ2005
年
5年6月号、
そう
ブレイド、
そうブレイド3の時だね
が表紙なんですけどね、
そうでこれ早い、結構早いっすよこれ、2005年にして今アメコミ映画ブームでしょ、うん、2005年にしてこのアメコミを嫁特集をやってるんですよ、
すごいです、ね、
早いです、そうすごい、これからこれ
あなたの好きなジェシカビールさんの、
う
ん、
そう好きな女優ナンバーワン、
いつもあのジェシカビールに踏まれたい、
そう
殴られたい、殴られたいって、
そうそうそう、すごく、あとミシェル・ヨーのねインタビューがあったりとかね、
ミシェル・
ヨー、ね、中国のねアクション俳優ですよ、アクション女優、
今あれですよね、スタートレックとか出てます
よね、そうそうそう、
ミシェル・ヨーさんね、
そう、まあ今アメリカに国籍を移してますからね、確かに、これこそ
あ、じゃあ2000だ、もう約10年、
そうだね、これもうだからもうすごいでしょ、シワが
すごいです、ね、
本も折れ曲がっちゃってね、これだって2005年だから俺中学生ぐらいでしょ中 3?
2005年、
だから中3中2ぐらいでしょ、13、いやでも本当に最初の頃これ読んだ時はね、もう本当になんかなんていうかな、エロ本並みに見ちゃいけない感じだって、本当にもういわゆるアングラですよ、エローグロですよ、エロいしグロいしみたいなね、もうこれだともう見開きがサンゲリアですからね、サンゲリアの DVD 広告があってね、
確かに時々その怖い、ね、映画とかのその、うん、で特に昔のやつって結構さ、
うん、
グロかったりするじゃん、
そうそうそうそうそうそう、
時々うわってなるんで、ね、
そうなんだよね、
見ててちょっと嫌だ嫌だってなっちゃう、
でもやっぱ俺の大人の階段の上りはこれだね、
ちょっと
H2O、
ね、
歌を歌わないでねいやでも本当にねいい雑誌ですよね、この情報量の密度がやっぱすごいいいんですよね、うん、こういろいろ今見てますけどね、これ特に僕一番好きな表紙、 2014年の、はい、これは12月号ですね。そう、表紙が、エクスペンダブル3。すごいいい表紙。敵も味方もみんなニッコニコのこの表紙でございますからね。素晴らしい。裏はね、キョンシーとかいろんなものが書いてあるというね、この情報量ですよ。なんかそう、このね、見開きのね、この情報がね、いいんですよ。こう、あるページピラッと開けるとね、こう、なんですか、食人族の DVD の告知とか。ね、はたまたねこうね実際の殺人鬼の特集を扱ったりとかする
すごい懐かしい2006年10月号、
はい表紙いいっすよ ね、 ですねこれ表紙いいよね
松浦綾さんの
松浦綾版の
敵が石川理香さんね
そう
懐かしい
ちょっと新作だけどいい内容だよねこれね結構面白い映画だけど、ね、俺結構好きなんだよねああもうそろそろ CM
見たくなっちゃうなこれ読んじゃうの
そう、ね、結構本当にね読んでるとねこれね時間なくなっちゃうんだよね今元に時間ないもんね、うんうん、
ってことでじゃあ一回 CM 行きまーす
よろしくお願いします。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組アッキーのレッツドーンラジオデラックス第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中。みんな聞いてね。
はい、それ CM 負けということで。
わーすげえ。
そういいでしょう。
さっき言ったらね、松浦愛さんが表紙の中に、
うん
僕の大好きなあの木下あゆみさん。
デカレンジャーの
特捜戦隊デカレンジャーデカイエロー。
そう。
ジャスミン。
大月健二さんとの対談です。
そうですね。
そう大月健二さんのねこうで。こうね、執筆陣すごいんですよ。大月健二さんは結構早い段階からコラム書いてたりとかね。今だとほらあのノンさん、うん、ね、女優のノンさんとか出てたりとか、
あ、はいはいね、
そう、ね、あとねあのしょこたん、
しょこ
たん、中川翔子さんとかがね連載やってたりとか
ね、斉藤匠さんとかね、
そうすごいいいんだよね。
マネキ見に行きましたよ。
そうそう、マネキさん、あれ面白かったですか。
あ、面白い、なんすかね、面白いっていうなんかねリアクションができない、うん、そのなんかなんかちょっとやっぱなんてあれ
なんていうの、
ツインピークスの人、
あ、デビッド・リンチ、
デビッド・リンチ的な、
好きそうだもんね長野さんね、デビッド・リンチとかね。
で
これどこだ
っけ、長野さんの知り合いのね、
うん、
人に、
うん、
その聞いたら、その結構その本編の中でおかしなね映像がある、あのシーンがあるから、あれどういうことなんですかって聞いたら、
うん、
あれは全部長野さんの持ちネタだって、
あ、だから長野さんの
長野さんのギャグを
キャリアを知ってると、
そうそう、理解できるって
、うん、これね、あと映画飛行の話に戻るけどさ、2004年の2月号、表紙がいいですね、ジミー・ウォングとカジメイコ、もう大好き、俺大好き、
白雪姫、
そう、片腕ドラゴン、ちゃんとね写真もね片腕が映んないになってるっていうね、
本当すごい、
そう、右腕が映らない、
すごい
ですね、ジミー・ウォングさんね、別の映画でねこう片腕ドラゴンオマージュシーンがあって、この監督に、ジミー・ウォングさん、ちょっとあの片腕ドラゴンってどっちの腕がないんでしたっけ、うん、右腕って言ったら、確認したら左腕だったっていうね、まあ、そこら辺のね雑さがね、ちなみにジミー・ウォングさん日本語ペラペラでございます。
そうです
アクション、香港のねアクションスターでね、
そうですね、
そうなんです、
だジャッキーとか出る前の人でね、
そうちなみにブルース・リーはもともと俳優じゃないんですよ。中国、アメリカでカンフー道場やったんだけど、で、あるきっかけで香港に戻ってた時に、ジミー・ウォングの片手ドラゴンを見て、こんな下手くそなやつがアクションできるなら俺も できるなっていうことで、俳優始めたっていうのが経緯がある。
ちょっと言い方悪いけど、うん、ちょっとあれもこうなんかぬるーっとしてるもんね。
まあでもジミー・ウォングさん喧嘩は最強ですから、喧嘩めちゃくちゃ強いですから。あとこれ、そうそうそう、2004年号ね、そのジミー・ウォングさん表紙のこれね、上田はじめさんっていう方がいるんですけど、その人のコラムにね、ある映画の撮影現場のね、レポが載ってるんですよ。なんと、実写版デビルマンの。実写版デビルマンの、主人公が居候する牧村邸のさ、がボートに襲われるじゃないですか、襲撃されるシーンの、撮影に参加した、エキストラで参加した時のレポがあるんですけどね、まだこの頃はね、まだこう、傑作の予感を、漂わせてる頃のレポなんだよね。もうちょっとね、こう歴史を考えるとね、ね、珍作扱い、もう名作ですか、いわゆる迷う方の名作でおなじみの。
だよね、すごいひどい映画が公開した時に、
うん、
例に挙げられてね。
そうです
ね。あの、この、今この映画、この絵、そのすごい、ひどい映画やってます、うん。で、この映画を見るか、デビルマンを見るか。
そうそうそう。
あれだ、どっちっていう。
この映画、デビルマン級とかね。まあ、デビルマンね、そんな悪く言うほどのあれじゃない。俺は結構好きです。でも、この頃はそうなんですよ。まだね、割と、こう、傑作の予感が溢れる感じの。こう現場の熱が伝わる感じのいいコラムね書いてあるんですよね。
でもうち秘宝ほとんど持ってるよね。
そう
あの
いや本当だから
あれなんですよ。あの僕あのお笑い始める前、
うん、
あのフリーターやってて、
うん、
あの秋葉原のあのトリオっていうあのそのまあアイドルグッズとかの中古販売やってるところに、
うんうん、
なんでか映画秘宝ほとんど置いてあって、
そこで全部集めたんだよね。
そう
バックナンバーはね。
そのあのでまだそ最初はそういう古本とか、
うん、
音楽雑誌その映画雑誌とか音楽雑誌音楽映画雑誌とか、
うん、
その古本を扱ってたんだけど、
うん、
ちょうど僕働いた時がアイドルブーム、
うんうんうん、
ももクロさんとか AKB とかすごい盛り上がってて、
うん、
でコーナーがだんだんその本のコーナーが邪魔だってなって、
うん、
だんだん、
まあ、縮小してって
本を処分しようってなったらしくて、
うん
これどうしようか。あ で僕がその映画秘宝ちょこちょこ買ってたんですよ、うん、バックナンバーを、
うん、
そので安くしてくれるからっつってでそのキューピー君あの秘宝映画秘宝好きだよねって言ってあ好きっすって言ってこれ全部持ってくって言ってい
やもうでも俺はかなり助かったよ。
だからあのバックナンバー回収をほとんどしたんですよ。
俺ずっと読んでたもん本当その時だうちすごい映画秘宝だから俺個人的にだから買ったこういうムック本月刊じゃなくてこう別の特集号みたいなやつ、
はい、
この特集にあたってねこう数えたら50冊以上あったの。
あこれ
そう50冊どころじゃない本当はだからいろんなやつがあるんですよ。あのガンアクションの特集本とか、はいはい、それこそフランス映画特集、犯罪映画特集みたいなやつが、はい、こうねこう分厚い本で辞書レベルのやつで、まあ、辞書とはいかないけど辞書の半分ぐらいの本出るんだけど数えたら50、60ぐらいあってさ、
そんな
だ俺ずいぶん俺の部屋狭いなと思ったらそれが原因だったね。本がやばいことになってる。
リアルブックタワー
リアルブックタワーが
もう
形成されててね
そ
んなことになってんだよ。うちどうするか。いやでもやっぱ改めてこうやってバックナンバー見てると本当に面白いんだよね。
だから僕らもほら過去作とか見る場合さ、
うん、
そのなんだそすぐ見れない時あるじゃない、
うん、
でも映画秘宝があれば
そう
その情報を得られるんですよね、
うん、
あの特集とかでねそこまでするから
すごいね。もうこう映画特に僕好きなマッドマックスの映画があるんだけど僕マッドマックス好きで、ね、
映画飛行マッドマックスよろし
い。そうマッドマックスのすごいところはちゃんと作品ごとにマックスの乗るインターセプターの車種が若干変わったりするんだけどそこもちゃんとね絵に描いてね説明してくれるの、うん、すごいわかりやすい。だからこの間公開されたフューリーロードイカレンデスロードですよ、うん、ちゃんと敵の乗る機体も全部説明文があって、うん、細かい写真が貼ってあったりとかですごい助かるのよ。まあいいよね。あとこれ特にすごいこれね最強アクションムービー決定戦映画秘宝別冊のやつなんだけどねこうコラムじゃなくてイラストをしてる人がいてさ、
うん、
ブラックラグーンのヒロエレイ先生とか、
はい、
キルラキルの今石陽介さん、
はい、
監督のね
トリガーメンバーの
そう書いてあったりすんのよ、うん、
僕のほら
これ2019年これいやんかカラーで見たくない。これ今井先監督の
あすげえ
これ男たちのバンカー2の
あ
ーそうこうイラストを寄せてるんだけどね
プロメアの
そう男たちのバンカー2もいいですからね。
キューピーの2019年ベストワン
そう
プロメア
あれですよ本当にロバート・ギンティの特集を組んでるのは映画秘宝だけです。ロバート・ギンティっていう ねこれ正直ブチャムクレの俳優さんがねいるんですよね。これちゃんと特集組んでますからね。
エクスターミネーター
そうエクスターミネーターっていう映画のね、うん、主演の方なんですよ。ちなみにね僕の好きなあの映画ライターのギンティ小林さんってね人のね、うん、こう元ネタの人なんですけどねギンティ小林さんなんてライターなのに映画秘宝の最初の頃なんてあれだよスタントマンやったからねあれビーバップハイスクールのアクション監督でおなじみの高瀬正嗣さんのとこに修行して
あ高瀬道場の
そう高瀬道場の車に引かれる練習とかさ人間火炎なんかほら火に包まれるスタントとかあるじゃん あれのね練習とかしたよ、どんな映画雑誌だっていうねいい映画雑誌だよね、まあ、今年もね、まあ、 これ3月号で終わりを迎えちゃったわけなんですけどね、まあこう毎年おなじみのベスト&トホホ10っていうね、はい、毎年こうベスト
これが最後、
そうこれが最後、もう表紙がねジョーカーとワンスアポアタイムインハリウッドのね
マーゴットロビー
ですよ。
マーゴットロビー可愛かったよこれ
ね。いやでも本当に去年もね
綺麗な足でさ、でクロブだけど、キューピークロブ大好きだからさ、
そうそうそうね、お前本当好きだよねそういうの。多分こうなんか特撮的なあのあれがあるんだろう、あのウルトラマンのあの科学特捜隊のさ、あのピッチリしたズボンにね、あの黒いブーツとかね、
あと敵の幹部とか、
ね、そうだ、大月健二が、大月健二さんがそれだもんね、最初に性の覚えがさ、ウルトラマンセブンが、ウルトラセブンが、うん、こう海でこうもだえるシーンがあって、その、うん、ラテックスのスーツが水に濡れてテカテカするのを見て大月健二さん性の目覚めを覚えたって。
ピット星人、
そう
僕はピット星人、
あどうでもいいそれ出てこないもん俺、ピット星人、ピット星人、
ピット星人、あのエレギングの育ての女性の宇宙人みたいな
知らないよ、
全身黒タイツで、
あそうなの、ちょっとエロい
で、なんか
それはちょっといいの、俺も後で見てみよう。いやでもね、あもう時間がいやまあでもね本当にね、これ映画秘宝歴史本当に長い雑誌、25年ですよ、ぜひね、この25
年ですね、四半世紀、
そう25年で幕を落とさずにやってきた。でもなんかね見てる感じね、名前を変えて復活そうな感じはするんでね、あまあぜひ皆さん今後もね、あ映画のね雑誌よろしくお願いします。
お願いします、
ぜひお願いします。
じゃあ締めで
ネットに入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
恵美さん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
というわけでエンディングということでね、まあ、今月は映画秘宝の特集でした。まあね、あのぜひ皆さんね、あの最終号ね、実はもう書店では売り切れ続出でもう買えないとこも出てるようなんで、ぜひね書店で見つけたら、ぜひ最終号ですけど、ぜひちょっと買ってください、よろしくお願いしますというわけでね、告知のコーナーということで、
ございます、ね、
うん、さくらんぼ通信、僕たちね北千住の方のラジオでもね、はい、レギュラー持ってまして、さくらんぼ通信というね、あの童貞による童貞のための番組やってますんで、ぜひそちらの方も、はい、生で配信やってますんで、ではねバックナンバー配信もやってますんで、
毎週第2水曜日、
はいはい、やってますんで、
22時から、うん、22時50分
ちょっとね時間遅いですけど、ぜひ、
はい、うん、ちょっとね、あの大人な時間でございます、はい、
結構仕事帰りで疲れてる時にちょっとよろしくお願いいたします、はい、って感じで、あとね僕ら漫才協会というところにも所属しております。で毎月1日から19日まで浅草東洋館で公演を行ってますので、ぜひよろしくお願いします。あと我々が所属しておりますプロデューサーハウスアウンの事務所ライブ、今月はですね2月の24日に行っております。
祝日でございます、
はい、祝日ですんでね、ちょっとあのいつもより時間が早めになっております。17時開演
ですでございますので、うん、だから16時45分、会場でございます。
はい、はい、まあ、だからちょっといつもよりね時間早めになっておりますんで、はい、まあ公式ツイッターとかでちょっと確認してご入場の方よろしくお願いします、はい、ということで、
はい、で僕らはねその登竜門コーナー、コンテストコーナー、ゲストコーナーってあるんですけど、はい、コンテストコーナー勝ち上がりました。
はい、1月
ありがとうございます、
ありがとうございました。
じゃあ今回ね、さっきの言ったベアイさん、
はい、
ピン芸人のベアイさんと同率1位になりました、
ね、はい、そうなんで、
はい、で、はい、2組上がりました、
はい、負けないように頑張りたいと思います、よろしくお願いします。
僕もやめちゃったからね、
はい、そうです
ね、僕らもね、
そうなんで、
事務所漏れない
で、なんか1月は別れの月なんですよね、俺映画飛行も書いちゃったし、ポケモンさんも解散しちゃうしということで本当に1月ズタボロだよ、
なんかね、まーちゃんがね、すごい、ね、悲しんでましたね、
いや本当にね、
でも2月ね、
まあ、気を取り直して頑張っていきましょう、
はい、
ね、
これから暖かくなりますんでね、
はい、はい、でこれね
エンディングよろしくお願いします。
ごにょごに
ょ今ヘビがのたうちまれましたよ。
頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
映画秘宝復活願ってます。よろしくお願いいたします。というわけでね、今月も今月もお送りしましたキンプラのショーブラザーズね、改めまして私キングマサキ、弟キューピーユーキ、2人でお送りしております。ぜひまた来月の方もよろしくお願いいたしま す,
いします
ということで、はい、今月はこれでさようなら。また来月バイバーイ。
バイチャー。